ただいまより昭和52年5月25日朝のご理解をいただきます。
第39節、この方の行は水や火の行ではない、火行の行ぞとなります。行と言われるのですから、行には必ずおかげがつきもの、男がつきもの、信心におかげがつきものではなくて、その修行によって、修行に伴うおかげであり、男であります。この修行は、根高教独特の表現だと思うんですけれども、この方の行は水や火の行じゃないとはっきりおっしゃっておられて、そして火行の行だとおっしゃる。よくこの方の行は、本校様のご新人の行はもうお仕事そのものが修行だからと言って、お参りもおろそかにして、ただ一生懸命働くという人があります。なるほど、働くことはいいのですけれども、その働く内容がね、行になっておかなきゃならないということで、私は今日ここをいただいたときに、どういうことが内容でなからなければならないかと言ったら、家業の行というのは天地書きつけがその内容でなからなければならない。私は改めてまたちょっとした驚きでした。例えばここのご理解が第39節とあります。39節ということは、サンキューということです。ありがとうということです。そのありがたしというものが家業の業の内容になっとらなければ、家業の業じゃないです。ただ百姓しておる人が一生懸命働いておるから、それがそのまま業ということはないですね。お商売をしておる人が、もうこの方の業はもう家業が業じゃから、まあ苦しかった時には行と思ってというような思い方はあっても、それではおかげにも得にもつながらないです。信心によるおかげ、信心による男を受けていくということのためには、その家業の中にやる天地書きつけ、池上金光大臣天地書きの神一心に願い、おかげは我が心にある、家業を信し一心に頼ませていただいて、自分の心の中に和らぎ喜ぶ心を仕事の中から求めていくという生き方、そういう生き方にならなければ家業の行じゃないです。いわゆる三行です。ありがたいというものが伴った行でなからなければ行にはならないのです。ですから、せっかく日々に並んでおるもん治りまして、みんなそれぞれのやはり御用をいただいております。ですから、その御用の中にです、いかに信行が密でなからなければ、このご理解がわからないということがわかりますね。ね、最近愛楽では信行にかけると言われますね。だから、その家業そのものの中に信行が充実しておらなければ行にはならないのです。信行が充実しておるということは、どういうことかというと、天地書きつけ、ね、今月今日たらいも祈り願っていくということは、本当に和らぎ喜ぶ心を持っての御用である。私は信条ということも、今日も一日ご用させていただきます、どうぞ修行になりますような一日でありますようにという願いが持たれなきゃいけないと。桑を持つ手にも、そろばんを持つ手にも、やはり信条がなされておかれ、そこに言うなら、朝のすがすがしさ、昼の忙しさ、夜のありがたさというものが、夜のありがたさが私は約束されると。何目が舞うように忙しいと言うても、その内容が天地書きつけなかねえ、その内容が喜びなかねえ、 三教でなかなきゃ、ありがとうありがとうでなかにはいけない。工夫がいるんです。ただ国王様のご信心はもう家業の業と言われるから、仕事そのものが業だからと、それまでしか言わないでは、おかげにもつながらない。おかげにつながるかもしれません。働きだけ例えば儲かるとしましょうかね。仕事がそれだけできるわけですから、ね、けれども私業と言われるからにはそれが得につながらなければダメだと思うんです、ね、本校の先生がこうやって朝から晩までご信心を奉仕させていただいて、それがまあ御用なんだ、いわば仕事なんだ、ね、だからこれは私どもの仕事というところにはです、生活のためにということになってきたらもうそれは業にはならんです、ね、いわゆる御用なんだ、本当においての御用なんだ、あなたの御用をさせていただく、だから今日もあなたの御用をお許しくださいという相方になってきてね。だからいわば信条を外されない、信条の友の歌というならば御用ができる、そこに今日も一日お使い回しをいただいてありがたいということになる。千賀先生が苦しも苦しも人のお参りもない、それをやはり朝の4時から夜の9時まで言うならば御用に使うていただいて、本当に今日もご用にお使い回しをいただいてありがとうございますと、もうそれこそ一日終わった時にあれがと涙にくれても、ね、生活のためといったようなものじゃないからですよ、ね、まあその条件がないというわけじゃないけれども、それはどこまでも人の難儀がと助かることのために、まあ大きく言うなら南米の平和と発展のために、ね、まず自分ここビリゴイの自分の足元からそういうおかげを受けていく人たちが広がっていかなければならないという願いの修行なんです。それは厳しいことなんですけれども、なら一日を締めくくった時には、本日も言うなら厳しいことでしたけれども修行にさせていただいてありがとうございますという、それこそ涙にくれるほどしの喜びが毎日いただけておるということ、お互いの仕事もなしことなんです。今日も一日本当にお疲れ様でいただいてありがとうございます。ためにはその内容の中に信条、信条、なぜ信条かというと、いや天地書きつけが基軸にならなければならない、生活のね、今月今日ただいまこのような仕事をさせていただいて、どうぞ信心でそれをなさせてくださいという、そういう願い、そういう修行じゃなくて、そういうだから行だから必ずおかげも伴うでしょう、お得も伴うということ、ね、ただ今月の信心は家業がそのまま行だからと、内容のないただ働きであるとするなら、信心のあるものもないものも同じ働きである、はい、なかなか働き者だと言って働いてだけの収入はそれはあるかもしれませんけども、それで集まる男が伴ってこなきゃ、行には必ず男が伴う、ね、行の裏付けがなからなければ、一日言うならば馬鹿らしいことになる。どんなに忙しかってもまたは苦しかっても、佐藤八郎さんの歌の中に、うん、二人で歩く道は疲れない、どんなに遠い道でも二人で歩く道は疲れない、ね、自分の気分の合った人と楽しい話でもしながら、例えば道を歩かせていただく、もういつの間についてはわからんことはある。私そういう生き方を信心に求めなければいけないと思うんですね。もう今日はもうずんでることを働いたら、もうきっとして答えんというような口はいかん、 ね、疲れたい、なるほど、疲れることは疲れましょう、ね、けれどもそれが何とも言えん心よい疲れ、うん、ありがたい疲れ、うん、これはもう本当にね、一生懸命の信心で御用させていただくときには確かにそうです。もう足腰たたんごと、あのもうどっかこの辺でしたけれどね、あの私あの戦後引き上げて帰ってきて、ちょうど取り上げにこの千代田さんのところに取り上げに貸しに来た、ちょうどこの辺でした。もうちょっとばっかり遅くなってからもうあのやがて日が暮れるぐらいまで一生懸命、最後にあのわら小積みを作らんなんかな、わらをこうですかね、なんかこう重ねてから、あの むすでですか、むすででこうくくっていかんなら、なかなかしたことがないから要領が悪いですけども、とにかくあの一生懸命、もうそれももうヘタヘタに疲れておりますから、こんこしゃーって力が出らんことある。そのむすでをこうやって締めた途端に切れてから、どうしてそれで体が反対にその反動で向こうの方へ通ったんです、ひっくり返ったわけです。けれどもひっくり返りながらもありがた涙がボロボロ流れたことを覚えております。夜は泊まらせてもらう、朝はお水をいただいて千代さんのお宅から現在に朝参りさせてもらう、もうその時には全然疲れを感じないね。もうとにかくその内容が言うならばね、あそこに稼ぎに行ったら米一生もらうかもしれんとかね、いくらがお礼がもらえるからで、内職には例えばお米を例えばくっつけるなら、もうそれはそのままそのまま私はあのお供えでしたから、ね、どうかしにおられないと言って、どこんでこんで稼ぎに行くわけにはいかんね、当時仕事がないと言うと、ね、どこんでん稼ぎに行くわけにいかん、それでなら知ったうち心安いうちに、まあ、百姓したことがないから大して稼ぎにもならんけれども、まあ、取り上げの時なら子供の手でもいると言われるから、まあ、稼ぎにやらせてきた。その内容がもう一言一言の中にやる金子様金子様ですからね。言うなら今日のご理解の中に天地書きつけの内容があり、いわゆるサンキューである、ありがたいの内容いっぱい、もうそれへとへと夕方一日立ち働かせていただいて、もうあれがもうあんまり疲れてるから、締めた途端に体を止める力がないわけですよね。止めた時むずれが切れた途端に自分の体が向こうの方へ帰ってる、うん、それに疲れとっても奈良小池はちゃんと朝のご記念には最後から玄土寺までお前お水をいただいてお参りをさせていただく、もう体はシャンとしてまた御用ができるという、ありがたいという神様と二人連れというような生き方なら疲れないです。疲れた時には神様を外しておった時というふうに思っていいです。同様に人とこう言われる、いつも神様と二人連れ、ね、どんな遠い道でも二人連れであれば疲れないということなんです。皆さん、もう皆さんが、ね、家庭なら家庭で主婦の方が家庭の御用をされる、主人は勤めに出られる、ね、さまざまな面々の御用を一生懸命させてもらう、そこになら実意丁寧神信心を持って御用をさせてもらう、しかもその内容は天地書きつけを基軸にしての御用である、ね、そういうならは言うなら信条がなされておかないとやらずこなる、はあ、これの子たちは損する、これの子たちはその儲からんといったようなことになってそろばん高くなってくる、ね、御用の前には得とか損とかじゃない、せっかく毎日働かせていただくのであるから、その働きが本当の働きになる行でなからなければならない、行には必ずおかげがつきもの、男がつきものなんです、ね、寝たり転んだりしとってから例えば一日をありがたく締めくくってよくできれるはずがないです。 ね、何を犯させてもらわなきゃでおられない。自分の足元、いわば手近なところから、どんなに仕事にもあぶれておると言うても、御用がない肌絶対ない。天地各地を基軸にしての日日お仕事であって、初めて家業の業ということが言えます。そこは無条件じゃありません。誰もお前言わないけれども、神様の思いだけはいわば欠かさない。来る日も来る日も、ね、一人もお前のないお昼前を守らせていきたい。なるほど、これは4時までぐらい、4時のご記念までの御用はまあなんとかできるんですけれども、4時から先になって9時まではもういよいよ足が痛い、睡魔と足の痛みでもう本当にまあヘトヘト眠ると、前の机がないから大きな玉子じゃんなし、玉子じゃんに嫌というほど頭を持っている、おかげで喜ぶができましたというような手紙が書いてある。それこそ神様と二人づけだからありがたいのです。昨日5回目の手紙がブラジルから参りました。ちょうど今日のご理解にぴったりするところがあろうと思いますから聞いてください。拝啓、親人生おかゆをいただきましてありがとうございます。14日と15日がサンパロー教会の大祭のためサンパローへやらせていただきました。13日の夜、10時発の夜行便のバスにてやらせていただきました。出発間近になって、近所のブラジル人の方たちが3人でお参りになり、新田さんご夫妻の通訳していただきました。1週間おきに訳のわからぬ頭痛に悩まされ、そのことをお願いをして帰られました。どうぞよろしくお願い申し上げます。14日はブラジル、ブラスピア社の石井さん、今度の旅行のご用意してくださった方です。あちら石井さんのところへお礼に参りました。石井さんの強い勧めによりまして、新聞社に挨拶回りをされたらよろしいということで、17日にまた改めて出直させていただくことになりました。その時永住権の問題につき相談させていただきました。私たちの場合、今すぐ永住権を取ることは無理であるから、幸いビザの期限がアイラキ教会の開教10年祭でもあることであるから、家族の人たち全員で一度日本へ帰られて、そして今度ブラジルへ来るとき8月にキミコが出産予定ですので、ブラジルで生まれた子供はブラジルの国籍に入るそうです。したがって自分の子供がブラジルにいるということになれば、永住権もすんなりと手に入ることができるそうです。ですから今度日本から来るとき、自分たちの子供がブラジルにいるという証明書を持ってきて、くだされば万事よろしゅうございますとのことでございます。そういうわけで10月には記念祭に一旦全員で帰らせていただきたいと思いますので、万事よろしくお願い申し上げます。15日のサンパロー教会の御大祭は午後2時半より始まりました。高橋先生の願いにより祭司を使えさせていただきました。椅子式の小さなお昼前ではありますが、参拝者は言い切らないぐらい広前にあふれ、その中には随分遠方より参拝の方も随分おられ、青年と壮年の方が多いのにも驚きました。遠く異国の地で仕えさせていただく大祭には名乗しがたい感慨深いものがありました。前日の14日は季節して高橋加奈夫先生のご主人の弟さんの10年祭でしたので、これも不徳者ではありますが祭司を仕えさせていただきました。親人生のおかげで日々過ぎた とご用にお引き回しをいただいております。親人生ありがとうございました。こちらへ参りまして、毎日のように親人生はじめ若人生、そして愛楽協会の皆さんがお夢の中に現れてくださいます。特に親人生はちょっとうとうとする時でも必ず現れてくださいます。本当に親人生の月切りのご記念くだされてあることを感じずにはおられません。親人生ありがとうございます。15日の夜ビリグイへ帰らせていただき、16日朝6時にビリグイへ着きました。17日はブラスビアの石井さんと新聞社回りをしなければなりませんので、一日サンパローで過ごそうかと思いましたが、ビリグイの神様が待っておられるような気が しましたから帰らせていただきました。どうして帰ってもお参りはないだろうと思っていましたが、午後から二人のブラジル人が参拝になりました。新田さんのご夫妻の通訳をしていただきましたら、椅子に座られるなり、私の悩みが分かりますかとのご質問を受けました。分かるわけもありませんが、その場で一心におすがりしました。そしたらブドウの房が半分から切れかかって落ちる寸前のところをいただきました。そのことを伝えましたら、その方が大変に喜ばれ、実はその方は今度これまで校長先生をしておったのが普通の先生に格下げされ、経済的にも大変苦しい思いをしておるからお願いをしてくれということでした。天地格付けを奉唱して一緒にご祈念をさせていただきましたら、涙を流して喜ばれて帰られました。その方たちが帰られて、また改めてご神女にぬかずきお礼を申させていただきましたら、泣けて泣けて仕方がありませんでした。ようもようもこういうことを教えていただいたと思うたら、泣かずにはおられませんでした。親人生の祈りがこのようにすっきりで現れております。親人生ありがとうございます。しばらくすると今度は日本人の方がお参りになりました。たった今お取り次ぎをさせていただきましたブラジル人の方たちのことをお話ししながら、ブドウは腐れかかっても亀に入れるとありがたきもったいなき恐れ多きの幹になります。ブドウの腐るということは気が腐る、心が腐ることですと申し上げましたら、その方がはっと胸疲れた顔をされ、実は私がいつもその心が腐ってどうにもなりませんということでした。そこへ先日13日の日に初めてお参りされたブラジル人の方が新しい人をお導きしてお参りがありました。その方に通訳していただきましたら、心臓の手術をされ、その後後遺症が頭と心臓が痛み、医者からも薬からも見放され、難儀をしておられるということでした。親人生どうぞ速やかにこの方が前回のおかげを被られますようお願い申し上げます。16日の御用が終わり、夜10時のバスで再びサンパローへやらせていただきました。サンパローには朝6時に着きます。新田さんの息子さんがサンパローにおられますので、その方の案内でブラスビアに参り、新聞社回りをして銀行に行き口座を作らせていただき、午後4時半発のバスでに乗り、ビリグイへ向けて出発しました。ビリグイには夜の1時半到着しました。バスの中でぐっすり休んでいましたら、新田さんがお迎えに来てくださり、起こしていただきましたので乗り過ごさずに済みました。教会へ帰りましたら、新田さんの奥さんが夜中にもかかわりませず起きて温かい食事の用意をしてくださいました。休ませていただいたのが2時半ぐらいでしょうか。もう朝のご記念だからと思うて、思いつつ休ませていただいたら、目が覚めたのがなんと4時半でした。しまったと思う飛び起きてお詫びさせていただいております。朝から君子がお夢の中で親人生と 若先生、正木先生が現れて、親先生が末永さんも PL 教やら盛んに宣伝するし、末永さんの朝のご記念には参るものはもうなく、つらかろうけれども辛抱しなさい、あんたがここのところが悪かもんのということを言われたそうで、私も今朝から毛反省をさせられております。昨日の新聞社回りが期間にかなわなかったのであろうか、昨夜の大笑い新庄がバスの中でザーッとした のがいけなかったのであろうか、それともまた心の中を覗けばあれもこれも愛すまないことばかり、君子がそう言えばこの二三日帰りたい帰りたいと言うて泣きます。一番身近な家内にすらお導きの使命感を当てきってはいない私のだらしない信心がそこにあります。親人氏へこのお手紙を境にどうぞまた一段と改まった信心ができますようお願い申し上げます。ブラジル国の繁栄と平和をお願い申し上げます。親人氏へありがとうございました。ありがとうございましたとございます。今日の火曜の行の、ね、言うなら富野さんに聞いていただきました、ね、せっかくの家業の業がそのまま徳につながる業じゃなかなければいけないということを言うならば、末永先生の一家で、日々ご用させていただいているわけです。ところが金子さんの方がこの頃から息子の方が帰る帰りに泣いてもう本当に身を切られる思いだったと神様にお詫びさせていただいておったら、帰ろう帰ろうがご記念中に行こう行こうというようになったというてあんな手紙が来ておりましたよね。今度は嫁子が帰ろう帰ろうちになるわけだと私ここを読ませていただくときにですね、子供の時には本当に即座に身につまされましたけれども、これは神様のご都合だと思いましたですね。金子さんたちもあれだけの信心をいただいておることですから、本当にちょっと気がつか例えば負い目の中でもあんたがそこがいかんもんのと言われておるところに気づかせていただいたらね、まで行ってから1ヶ月、それこそ遠い道でも2人で歩く道は疲れないと言われるほどしのことであるのにもかかわらずです、泣き泣き3日間も帰ろう帰ろうというということは、これは言うならばいよいよ末永先生の信心をこう揺さぶるようにして神様がお試しになっておられるような気がいたしますね。なぜそんな心が起こる、起こるはずはない。もうそれから10日間はそれこそ来る日も来る日も一人のお参りもなかったけれども、10日の月年生を境にね、朝のご記念にこそお参りはないけれども、やっぱり一日やっぱポツンポツンではあるけれども、しかもあの現地人のブラジル人の方たちがお取り次ぎをいただいておるということにも本当にありがたいと思います、うん、しかも金子さんは少しこの霊徳にのその兆しがありましたけれども、末永さんはあれだけ熱心なのにこの霊徳にお知らせをいただくといったようなことが非常に疎かったんです。ところがこの頃はもう目をつぶると私が現れるところに、ね、神様にお伺いをするとご信条、ね、前の手紙にご信条をいただいており、お声をいただいております。そのブラジル人がお参りしてきて私の悩みがわかるかと言われた時、もう一生懸命で彼女お願いしたら武道の腐って落ちかかるところをいただいた、ね、というようにです。もうそれこそまだ1ヶ月もならんとにそういう生き生きとした働きが神父に現れておるのですから、もうこれだけでもですとても本当に何ちゃら方がこうやかのといって方法で話しよってその先が楽しいと言わなければならないところへ帰り帰りしてから3日間もなって、いよいよ、神様のお試しを受けておるところであろうとこう思うけれども、まあ、今日の手紙を見ますと五代さんに一家中でまた引き上げて帰ってくるわけではないですけれども、みんなで参拝のおかげをいただいて、それもあちらで永住権の問題がありますからそうした方が良いということで、まあ、帰ってくるということですけれども、けれどももう生き生きとしたそうした働きをね受けておるということがありがたい。どうでしょうか今日のご理解の。とにかくそのことが家業であると同時に修行なんだといただいたら、次に、泣くごたる気持ちなんかはなくなってくるだろう。ただもったいないありがたいばっかりだろう。 そのありがたいもったいないということがそのまま天地書き付けであると同時に三十九、いわゆるありがたしであります。ね、御用の中にこのありがたいという内容がなからなければ、今日は家業の業にはならないということを聞いていただきます。